組に出会えてよかった。
ラジコのタイムフリー機能が一生の出会いをくれちゃうかも。
ラジコをつければ幸せ発見。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
隣の客はよく書きクイック、ラジオ大阪は FM クイック。この釘は引き抜きにクイック、ラジオ大阪は FM クイック。ラジオ大阪は FM クイック 91.9MHz でもクリアにお聞きいただけます。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田としはるです。さあ9月に入りました、
はい、
秋ですねって言いたいんですが、はい、なかなか気温の方はそこまでいかないみたいなんですよ。
はい、そうですね。
一応気象的に言いますと、この9月になるとこの秋っていう言葉が使えるんですよ。
そうなんや。
9月10月11月が一応、気象上では秋で、12月1月2月が冬、345が春で、678が夏なんですよ。だから9月に入るとこの秋一番の冷え込みとかいう言葉がこう使えるようになるんですよ、天気予報で言いますと。
あ、そうなんや。
だからそういう意味でもこのもう秋なんですよ。秋なんですよ。
ちょっと秋らしくないかもしれへんけど、
でもね、虫の声は聞こえるようになりましたよ。
そうですね、
本当にね、まあ、季節は確実にこれから変わっていくんだろうなという気がします、うん、
はい、
もう本当にいい季節であってほしいなと。秋は良かったら長く続いてほしいなと。
そうなんですけど、最近いい季節がなんかすごく短いというかないような気が、ないですもんね、
本当に春と秋が本当に短くなりましたからね。
夏か冬かっていう感じやから嫌やなと思って
それは言えますね、
はい。
さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日はスタジオにゲストの方にお越しいただいております、
はい、
ボランティアサークルサラダドレッシング代表でいらっしゃいます古川康弘さんにお越しいただきました。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
古川さんは今サングラスをおかけになっていらっしゃいまして、目がご不自由でいらっしゃるということなんですけれども、はい、全く全盲でいらっしゃるわけですか？
基本的には全くです。
あ、そう
です。少し光は残ってますが。
なるほど、
はい。
いつ頃から目が悪くなられたんですか？
2017年。
なるほど、
はい。
なんかご病気だったんですか？
その前に脳脳瘍、脳梗塞、
はい、
心筋梗塞を同時に、
それ同時
に？同時
で、まあ生死をさまよい。
いや、そりゃそうでしょうね、
はい。奇跡的に助かり、社会復帰をしようとした10ヶ月後に急に目が痛くなり、
はい、
眼科に行き、
はあ、
そのまま大学病院に行き、
うん、
夜中に先生に全盲を覚悟してくださいと宣言されて今になります。
はあ、夜中にって、
いや、その前でもね、重ねたご病気で、今こうして今古川さんとお話しさせてもらうとお元気そうな
お顔
で、で今度は目の方にそれがやってきたっていう感じだったんで、ちょっとその時はかなりショックがあったんじゃないですか？
理由がわからん、わけがわからん、自分の状況を把握することに追いつかない、世界時間がありましたね。
その時の気持ちっていうのはいかがでした？
生きてる意味がない、ただそれだけ。自分は生きていてはダメなんだっていう。
でもそこから今の古川さんがあるということは、やっぱり気持ちの転換というのがどこかであったと思うんですが、はい、それはどこにあったんですか？
それはパラリンピック、
はい、
がたまたま冬のパラリンピックがあって、
はい、
僕とそもそもスポーツが好きだったので、スキーでもテニスでもいろんなことにチャレンジしてたんですよね、
うん、
で娘がそのパラリンピックを見てる中で、うん、お父さん目が見えない人もスキー滑ってるよって言ってくれたわけ。
なるほど、
そうなんやって、目が見えなくてもスキー滑れるんやっていうところから、だったら僕も滑りたいっていう思いが湧き上げやってきたもんですから、
そこで気持ちが切り替わって、
そうですね、
頑張って生きていこうという、
頑張るんかもう無我夢中、頑張るなんてなくて、できないと思ってて諦めて諦めて諦めてしていたことが、できるんやって、
う
ん、
なるほど
もう本当の、お星様キラキラで
へ
え、
はい、できないことじゃなくてできると、
そう、とにかくまずできるんやと、
はあ、でそれもでもやってみようという気力がないとできないと思うんですよ。
ああでももう無我夢中で、
はあ、
とにかくできんやったらやりたい
と、
はあ、もうその一心で、
はあ、
それがすごい困難なことだとか、
うん、
そこにたどり着くのにすごく遠回りだということなんか全然考えることもなく、
もう無我夢中、
無我夢中、
うん、
でそこから白状、
はい、
を使わないとそのスキー場にも行けないし、
うんうん、
一人でバスや電車に乗らないと、
うん、
スキー場にも行けないし、
うん、
だったらそこを練習しないと、
うん、
いうことで白状もものすごい最初はもちろん嫌だったんだけど、
うん、
白状をしっかり練習しないとダメってことで、
うん、
一生懸命練習し一日中歩き回って練習して
西村さん、今の古川さんのお話お伺いしていかがですか。
いやすごいなって思いますね、うん、なんか、うん、まあ突然になってはるから、
うん、
あれ私は徐々にやからちょっとまあその辺の感覚が違うかなとか思いますけど、でもすごい努力してはんねんなって、すごいなって思います、
これやっぱり気持ちの切り替えというか、
う、うん、
これはでも大事でしょうね。
大事なんだけど、
うん、
でもそれがなんていうか全ての人がそこができてるかって言ったら多分できてない人もいっぱいいてはると思う。
だからパラリンピックでいいきっかけを、
う
ん
う
ん、
そうそう、
古川さんの場合もらったということなんでしょうね、うんうん、
そうですね、
うん、
上手に娘さんが引き出しはってやろうね、
そういうことでしょうね、
うん、と思いますわ。
さて今日古川さんにお話をお伺いするのはそのサラダドレッシング代表ということですけれども、うん、別にあのキューピーの回しもんでも何でもないですよね
そうですね、
うん、
そうですね、
このサラダドレッシングって一体どういうもんなんでしょうか。
まあ、僕は目が見えない一人の人間として生きている中で、世の中にはいろんな個性の人がいてる、それは当然まあ分かりやすく言うと車椅子を使っている方もおられるし、
うん、
高齢者も子供も、
うんうん、
いろんな方がいてるんだけども、それぞれが別々でこう社会の中で動くよりも、そこはサラダドレッシングのように最初は全く油醤油、うん、いろんなものが分離したままだけども、
そうですよね、
それを混ぜると
は
ものすごい美味しいものになるじゃないですか。
なります、なります。
中に入っても同じでも、
はい、
それがものすごい美味しいものに変わっていく、
溶け合うと、
はい、混ざり合うと、
うん、
その混ざるっていうことを僕は大事にしていきたいと思って、
はあ、
でサラダドレッシングという名前をつけた一番の理由ですね。
なるほど、
混ざるっていうこと
を、いい名前をお付けになっていらっしゃいますよね。ドレッシング使うかな、1回2回振りますからね。
そうです、はい、
フラットは味が混ざり、
そうそう、
混ざると美味しい。
そう、そうなんです。
具体的にどんなことやってはるんですか、このサラダドレッシングという団体
は。はい、まずイベントを作ってまして、
はい、
そのイベントを作ることによってそこにもう健常者とかいろんな個性を排除することなく、
うん、
誰もがそのイベントには参加してもらうことを一番大事にしながら、
うん、
でそこにはその個性、それぞれの個性に対しての対応もお互いに自然と身につけていただけるようなイベント作りをやっていこうと、イベント作りを心がけています。
その具体的にどんなイベントをやっていらっしゃるのか教えてもらえますか。
そうですね、一応ワークショップとアウトドアと分かれてて、アウトドアでは年に1回南淡路島に地引き網をみんなで ほう、観光バス借り切って、でみんなで自力で一緒に引っ張って、でそこにはもういろんな障害の方も、それから高齢者も、小さな子供さんも、みんなで一緒になって、
それはまあ視覚障害者だけではなくて、いろんな障害を面白かった、請願者も含めて、健常者も含めて、みんなで行こうと、どれぐらいの方がお集まりなんですか。
今年は60人。
60ですか、すごいですね、やっぱりそういうのが混ざり合うとどういう現象が起こりますか。
あのね、一番印象的なのが、そこに参加された子供さんが、お父さん目が見えない人ってどうやって生活してんのやろっていう言葉をお父さんに投げかけたっていうことが、僕は嬉しくて、その子供さんの中にそういう考え発想が芽生えたっていうことが、僕は大事だと思ってるので、
だからこの混ざり合うということが、そういう、なんていうか、今まで知らなかった現象、知らなかった人、知らなかった障害を知るという、まず第一に知ると、でどう生活してはんのかという疑問が湧くと、
その通りです、
これが大事なんでしょうね、で、そこでいろんな方と話をして、コミュニケーションを持って理解する、理解することによってまた一歩進んでいく。
そうですね、でそれが特別なことだとか特別ではなくて日常なんだと、普通の社会の中に、は当然当たり前のことなんだという認識にそれが向かっていくのが僕は希望なんだけども、
いや正直言って、あの社会、一般社会で混ざり合ってるんですよ、その障害者も含めてねところが、まあ障害者もそう人数がいらっしゃらない、なかなかその一緒になるということが、機会がやっぱり少ないという、
そうですね、
で会った時にやっぱりこう混ざり合えると、
そうですね、
こういうのをちゃんと企画しはるというのは西村さん偉いですよね、
ありがとうございます、
やっぱりそういう機会を持つっていうのは、これはいつも私たちもそうね、何かこううまくいけば視覚障害者の方と話を聞いてほしいなという思いがあって、なんかイベントがあったらよく西村さんに来てもらったりするんですよ、話をしてもらったり、だ子どもたちはああそうなんだといろんな疑問が実際にね、西村さん、湧いたりして理解してもらえますもんね。
やっぱりこうどっかで接点がないと ね、なかなかこう気づいてもらわれへんというか、疑問も起こってこないじゃないですか。
そうですね、
あのこうして古川さんとお話してますが、なんかお伺いしますと、古川さんご自身ご旅行が大好きだという。
そうですね、
あちこち行ってはるんですね。
あちこちというわけではないんだけども、まあ適当に自分が行きたいところに。
最近どんなとこ行きはりました、あれ印象残ってるところがあったら教えてください。
まあ行ったとこ行ったとこでそれぞれ印象的なところもあるし、でそれが毎年そこに通うようになったりもすることもあるし、それはその時その時のその町での出会い、そこに何があるって言っていくんじゃなくて、行った結果出会いがあって、それは人であったり建物であったり、いろんな条件によってか違うんですけども、その行った先で何かがあるんですよ、いつも。
なるほど。ただあの古川さんの場合は視覚障害でいらっしゃってほとんど見えない状態なわけでしょ、で旅行ってなんかやっぱりその我々は見えてるからこういうものがあるとか、こんな景色が美しいとかいうのは分かるんですけれども、それがない状態で旅行ってのこの感じる感覚、いい旅だったなとか、こういうのがあって、まあ、当然人の出会いもあるかも分かりませんが、その辺のところ、あの視覚障害者の方の旅のこの楽しみっていうのはどういうところにあるのか教えていただけたら。
そこそ先ほどの話でもあったと思うんだけど、僕はちょっとあの皆さんとは感覚が違うのかも分かんないけども、もともとうまくできなくても思い通りにできなくてもいいと思ってる人なので、で例えば青森に行った時などお店を選ぶのにホテルから一番近い店に入ろうと決めて、
ほうほうほう、
でたまたま入った店が、海鮮丼のものすごい安くて美味しい店で、で一応写真僕フェイスブックとかやるので、撮ってそれをフェイスブックに載せてたところ、こんな店よく入ったねと見た目では絶対に誰も入らないよというふうに友達から言われて、で聞いてみるとなんか入り口が喫茶店みたいな、 とても海鮮丼のお店には見えない。
見えないわけですか。
でもバッとドア開けて、すいません何屋さんですかって言ったら、海鮮丼です、高いですか、1800円です、じゃあ食べますって。
あの見えないから、そのね、
そうなんです
が、どういう門構えしてるかわからない状態で入っていて、何やかわからない状態で入っていって、行ったらそれが海鮮丼のお店であった。
それがまた美味しくて、だから次からそこに行くために青森に行く。
あ、それを食べに行くためにね、
はい、だからまあ言うたら偶然の出会いがそうして旅の楽しみであったりするのかも分かりませんけれども、
そこは見えないからそういう風に流れていくんだと思います。
そうだよね、見えたらこう雰囲気で選んでなるけど、逆に私たちは見えへんから、あ、一番近い、あ、じゃあここ取り合えずっていう感じで、
なるほど、
何の、なんていうかな、比べるものってないじゃないですか。
それがラッキーになる、
なる。
でもそこはその印象が非常にその町には強い印象を持つという、そういうことなんでしょうね。あの、まあ、いろんなイベントをやってありますけれども、ちょっと手元にありますと、日帰りの遠足、それから明石で明石焼き、
はい、
神戸の南京町クルーズ船体験などなどですね、
はい、
それからバーベキューなんかも、
はい、
近江の舞子浜でやっていらっしゃる、こういうような集まりというのは、これは募集して集めてはるわけですか。
そうです、はい、
あのこのイベントなんかもやはり、健常者も一緒になってと、
そうですね、
イベントというふうに考えればいいですか。
特にそのアウトドアの方のバーベキューなんかは、
はい、
地元の一般家族の方も参加して
くる。地元ですか。
はい、あの僕の住んでる、僕は兵庫県の伊丹に住んでるんですけど、
はいはい、
そこの家族構成、いわゆるファミリーの方も、そこに一緒に参加してくれて。
へー、なるほど、
はい、
まあ、そういうことでいろんな会を持っていらっしゃるんですが、近々イベントがあるというふうに聞いておりまして、ね、はい、第12回視覚に障害があっても参加できるパン作りイベント教室ということですが、
はい、
これはどういうイベントなんでしょう。
当然もタイトルの通りパンを作るんですけども、
はい、
1グラムから自分たちで小麦粉を測るんです、
はい、
で全てを1から10まで自分たちで、
は
あ、スタッフの人たちの助けも多少はありますけども、
ええ、
基本的には自分たちで完結すると。
なるほど。
そのことによってもう出来上がった時の皆さんの喜び表情がもう全然違って、もう最後はこれ私が作ったパン、これ私が作ったパンってみんなが
だからほとんど手助けなく、
はい、
本当に自分たちでそのパンを作っていく、
はいはい、
でもあのパンとかいわゆるお菓子類というのは1グラム違ったら、
はい、
味とかも形状とかいろいろ全く違ってくるのがこういうパン作りだと思うんですが、
きちっと測らないとダメ
ですね。ダメなんですよね、はい、これ測るのはどういうふうにして測って、
音声ばかり、
あ、そうなんですね、
はい、
それできっちり測っていって、
はい、
何もかも自分たちで作る、
はい、
そうするとやっぱりその出来上がったパンの価格が違ってくるんですね。
それはもう自分のあの我が子のように皆さん愛おしく、あの次の日帰ってからもみんなに言うらしくて、
あ、そうなんですか、
私パン作ったんよって、
そう言えるのよ、あの自分たちから測ることから材料を自分たちで自分で測ることから始めるでしょ、だから余計その感激なのよね。普通の料理教室とかパン作りって言っても、多分そういうところってもう全部もう測ってくれてる。
あ、最初から
料理教室行ったって全部材料刻んでたりとか、
はい、
あの調味料を測ってくれてはったりするから、
はいはいはい、
で次これ混ぜてね、あれ混ぜてねっていう感じで、
うん、
その測るところまでからするとすっごい時間かかるから、ああいうところは全部用意してくれてるから、
ちゃんと段取り出来上がった上に上って、ね、もうほとんど
そう
ちょっと仕上げたらしまいというような、う
料理教室なんかはあるんですよ。
なるほどなるほど。
でもそうじゃなくって、うん、もう自分で小麦粉から測るって言い張ったから、
ええ、
いやそれはすごいなって思って、
は
それはもう全然その出来上がった時の思いってそれは違うよねって思って聞いてたんですけどね。
なるほどね、
うん、感激ですよね。
あのパンはどういうパン作るんですか。
ね、一応ホテルロールパン、
はいはいはい、
と、今回はメロンパンに挑戦。
メロンパンって難しいんちゃいますよ、上クッキーでしょ。
そうですそうです。
あー
その季節に合わせて栗あんぱんとか、はあ、あの桜餅あんぱんとかも、
いや美味しそう、その
季節に合わせて、はあ、あの何かこうチョイスするんですけども。
古川さんご自身これ自分でパン作った経験はありますか？
もともと僕が健常者 の、 そのパン作り教室に行き始めて、はあ、ほんでこれ面白いってなって、
う
ん、
それは身が悪くなってから
です。そうです。ほんでそこの先生にこれを視覚障害者の人のイベントにしたいんだけど、ええ、協力してもらえませんかって口説いて
は
で先生になってもらって。
でも何でもアクティブですね。うこう自分がこうと思ったらもう必ずそれを実現されていくというのが、う
すごい、
いやこれ私すごいなと思いますね。うん、おあのちなみにさっきご紹介しました第12回視覚に障害があっても参加できるパン作り教室ですが、はい、9月の15日日曜日、はい、9月の15日の日曜日、はい、11時開始で終了が15時40分予定ということです、はい、参加費はですねこれパンの材料、はい、それからお昼の軽食コーヒー付きということで1800円です、はい、1800円で9月の15日日曜日11時開始です。場所は伊丹市立 II センター調理室、伊丹市立 II センター調理室、募集人員が8名ということでございます。これはどのようにして申し込んだらいいんでしょうか？
電話および、はい、あのメール、
なるほど、電話ありましたら電話番号教えてもらえます か、
いいですか？
はい、どうぞ。
090-090、
はい、
5166、
5166、はい、
4019、
4019です、はい、これは視覚障害者に限りですか？
いや、それは関係ないです。
関係なく、
はい、ほんでスタッフの方も全員、アイマスクで一回練習してもらってるし、全員車椅子に乗ってのパン作りも経験してもらって
ます。なるほど、いろんな障害を持ちの方、それから健常者でも全然構わない、はい、ということですね、はい、お問い合わせは090-5166-4019、 090-5166-4019、こちらの方にお問い合わせいただく。それから、ホームページもございます ね、
そうですね、はい、
ホームページはどのようにして検索すればよろしいでしょうか？
あ、ボランティアサークルサラダドレッシングで検索していただけると。
ボランティアサークルサラダドレッシング、ボランティアサークルサラダドレッシングで一度検索をしてみてください、はい、よろしくお願いをいたします。その他なんかネイルイベントも今後予定されている、
ね、
9月の末頃に、
はいはい、
この辺もホームページに見直
してますか？はい、載せます。ほんで10月はアロマ、
はい、
アロマのワークショップが27。
なるほど、
はい、
いろいろ毎月のように計画なさっていらっしゃいますんでぜひ参加していただけたらな、
はい、みんなに笑顔になってほしくて、
はい、いや、なりますよね、
うん、楽しそう。
今このお話聞いてただけでも確実にその笑顔になるんだろうなというのが分かりますよね、うんうん、はい、ということで今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
ボランティアサークルサラダドレッシング代表の古川康弘さんにお越しいただきました。ということでお別れ時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田俊晴でした、では今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
配信サービスオーディブルで司馬太郎作品がお聞きいただけます。スマートフォンやタブレットにオーディブルのアプリをインストールするだけで、いつでもどこでも司馬太郎短編傑作選が音声で楽しめます。軍師二人や人斬り伊蔵、桜田門外の変など司馬太郎短編傑作選の中から厳選した23作品の他にも、小説や文学作品、ビジネス書など数千タイトルが月額1500円で楽しめます。また司馬太郎短編傑作選23作品は iTunes ストアでダウンロード購入もできます。竹下恵子さんをはじめ実力派の声優陣が読む司馬太郎作品をぜひオーディブルでお楽しみください。
ホッピープレゼンツ、
看板娘ホッピーミーナの
ホッピーハッピーバー。
皆さんこんばんは、ホッピーミーナです。
こんばんは、ラゴガの立川しらるです。